Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
明けましておめでとうございます。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月4日2025年最初の放送となりました。
どうも
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お正月、ギリギリまあお正月気分で聞いていただいてる方も
4日ですからね。
4日ですからね。これ土曜日やから今年は長めに休めたよっていう方の、は
い、あ、いらっしゃるかもしれませんね。
もう5日までは土日で、もう6日からやねん。
そうですね、
いつもよりちょっと遅めやねんみたいな。
あ、でも多いですよ今年は、
だと思うんですよ、なのでもう最後のお正月をね、
はい、
ラジオ選んで聞いてくださってるんじゃないでしょうか。
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございまして、今年から始めましてで聞いてくださってる方もおられるかもしれない。
はい、
半径 500m、聞いたことあるよっていう人がいるかもしれませんが、
そうですね、
これはあのフリーマガジンのタイトルでして、その編集長さんが炎上真子さんという。
そうです。
だからこのフリーマガジンのこぼれ話を編集長本人から聞こうや、それってラジオっぽいやんっていうね、そういう思いつきで始まった番組なんですよね、この番組。
はい、そうです。
で、あの実はもう何年ですか僕ら。
6年超えてますよね。すごいですよね。
うわ、びっくりしません？
ほんまに。
うわ、びっくりする。6年っていうことはよ、超えたということは、小学生やった子が中学生ですよ。
すごいな、そう考えたらすごいですね。
すごいくない？
うわ、嬉しい。
だからね、長くやってるわけなんでございますけれども、
はい、
編集長のこぼれ話聞くことで、そのフリーマガジンのこともよく分かっていくみたいなことがございます、
はい、
で、実は炎上さんもう一つフリーマガジン出しておられまして、
はい、
おっちゃんとおばちゃん、これも変わったタイトルですけども、
はい、
誰向けの、
これはね、はい、こんなタイトルですけれども、本当に若者向けのフリーマガジンで、もちろんウェブでも読めるんですけど、まあ、これから人生の岐路に立つというか、仕事決めていくとか、まあ、そういう方に読んでいただきたい本ですね。
なるほどね、これもこぼれ話聞こうや、ということでね、
はい、
2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱となっているラジオ番組です。
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということで、なっている音楽、人の曲流すとき以外はほとんど僕が作っているということで、1時間聴いていただくと、サウンドロゴ、原田博之のサウンドロゴとは何ぞやということが分かるようになっておりますので、そちらもお耳を傾けてください。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径500m、今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。福井の安全電話オーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
半径 500m って一つのバス停を中心にですね、
はい、
半径 500m をもう編集のメンバーで歩いて、
はい、
そしてもう本当に面白い生き方をしてる人とか、
はい、
こう哲学を持って生きてる人とかを見つけて紹介する、
うんうんうん、
ずっと繰り返してこれ、
そうです、そうです、
今 何号まで来てるんですか。
83号が、
はい、
1月10日に出ます。
もうすぐね、
うん、
83号、
そうです、ここまで来ました
ね、
うん、
バス停がなくなってしまうのではないかという、うん、
まだまだあります何百もまだまだありますので安心してください。
何百もあるんですか。
はい、
何百もあるんだよな。
何百もありますから。
なるほど、
うん、
まあなんかいろんなね、半径 500m のこのコーナーも、
はい、
紹介の仕方をしたいと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、特集記事を、お話こぼれ話でお話しいただくときにはですよ、
はい、
どっかのバス停がきっかけということになってますから、
うん、
聞いてくださってる皆さんにはバス停を想像して最後に言うので、うん、バス停ね紹介するので、
うんうんうん、
まあ、バス停当てクイズが一つ含まれているコーナーになってたんですね、
うんうんうんうん、
でこれ、まあ、何もなしで考えるの難しいからヒントをいただくということになってまして、うんうんうん、ただ、まあ、バス停当てクイズ以外のクイズでもいいよということになってて、これ編集長のさじ加減でございます、
うんうんうん、
新年一発目何クイズ。
ね、今回はバス停です。はい、はい、
僕はもうね、皆さんには見てもらえないですけど、うん、炎上さんの顔を見ただけで今日はバス停って分かりますね。
うん、なんでですか。
さも新しいことをするようにバス停当てクイズですって言わはるんです、
うん、
毎回。
うーんそういう癖がありますね、ちょっとね。
私は違うことやるよ、バス停当てクイズ。いや、いつ一緒やんって思うんですけれども、ヒントをいただきたいと思います。
はい、ですね、ある高校の前のバス停なんですが、
お
う、その高校の、ラグビー部のユニフォームは、
おう、
オックスフォード大学のラグビー部のユニフォームと全く同じなんですね。
これはもう高校の前、
高校の前です
のバス停。
はい、そうです。
これも知ってる人は知ってるしな。
そうですね、
ね、
うん、有名ですからね。
有名な、
うんうんうん、
そこの、
はい、
何を。
ですね、ヴェルディっていうね、
はい、
コーヒー屋さんなんですよね、うんうん、でコーヒー屋さんって本当にね、こうラテアートとかがバーって流行った時もあれば、サードウェーブって言ってスペシャリティコーヒーっていう豆にこう本当にいい豆を厳選するみたいな、うんうん、もういろいろこう波があるんですよね、
はいはいはい、
でこの京都で私、厳密に調べてないけど、
うん、
例えば豆をね、こう欠点豆をこうピッキングしてこう避けてったりする作業をしながらの、はい、スペシャリティコーヒーのコーヒーとかを出し始めたコーヒー屋さんの走りじゃないかなと思うんですよ、
ヴェルディが。
ヴェルディさんは。
なるほど。
でと言いますのも、このヴェルディの都築さんはね、
はい、
もともとご実家がパン屋さんだったので、そういう製菓とか製パンの方にも就職されていたんですけど、もともとねこの方ね探求心が強いんですよ、
はい、
それで極めたり いろんなもので、極めていくときにパンはねやっぱりねものすごい幅広かったんですって。
うーん、
でその中でコーヒーはどちらかというとこの方が言うには火力と肺炎、要するに焙煎によるね、
はいはいはい、
これをこう操ることができたら、
うん、
かなり極められると、
はい、
豆のことももちろんいろんなことを勉強もするんだけども、最終この焙煎の火力と肺炎っていうのを、
うん、
自分の中でぐっと一つスキルを持てたら、これはすごいことができるんじゃないかと思って、
はい、
コーヒーに特化していかはるんですよ。
うん、
それが早くて、
はい、
全国的にも、サードウェーブっていうのが流行っていくのの、きっかけになったのが東京のカフェバッハっていうところがあるんですよね、
はい、
そこが最初にそういうことをし始めはるんですけど、うん、それにこう一緒の時期にこうそこにも修行に行きながら、
うん、
極めていかはるんですよね。で、科学的に美味しいコーヒーっていうのはこういうふうに焙煎してこういうふうに入れるんやっていうのを、こう偶然ではなく、こういつも同じコーヒーが出せるような、そういうことをするのと、この鈴木さんすごいなと思うのは、一つのその、まあ、彼に言わせると情緒ですね。科学と情緒の融合っていうのがコーヒーだと言ってはるので、はい、その情緒の方はやっぱりその、豆がね、どんな歴史背景があってね、
は
あ、どんな風にして改良されてきたりね、
はいはいはい、
どんな風なところでね、どんな物語があるのか、
うん、
みたいなこともずっと勉強してはるんですよ。
あ、なるほど。
それをこう自分でこうお話ししながら、
うん、
科学的なスキルで、
はいはいはい、
その両方で味わうものやと思ってはるんです、コーヒーは。
あ、なるほどな。
だからこうもう、あ、頭と心と味わいと全部がこうわーってこう自分の中で美味しいって思う方に作用して、
うん、
一杯のコーヒーが、そしたらなんか値段以上のものがコーヒーから生まれるんじゃないかと。
そうね、
うん、
こう透き通ったものに見えるよね、コーヒーが。
そうですね、
僕、まあ、ベルディはね、
うんうんうん、
コーヒー飲みに行くことが ありますけれども、
うん、
そのなんていうかな、科学と情緒がやっぱり一杯に詰まってるという、ね、
はいはいはい、
感じってあるよね。
なんかエンタメ感をね出すっていう言い方をしはったんですけど、うん、
はいはいはい、
そのコーヒーにエンタメ感ってどういうことっていうことですよ。美味しいコーヒーっていうだけではエンタメ感出ないでしょ、はい、やっぱそこにはやっぱりそういうその美味しいだけではなくて、もちろんそれはすごく、うん、焙煎をちゃんとして火力と肺炎をちゃんと操ってやらはるんですけど、プラスアルファその物語っていうのがあったら、はい、一つのエンタメ感が生まれると、
うん、
まあ、独特の考え方やと私は思いますけどね、まあ、これはすごいことやろ
う
なと私は思いましたね、
うん、豆とこう会話してる感があるからな、
うんうんうんうん、
そのやっぱり美味しさ増すわな、
うん、でこの豆はねって言って語ると、
うん、ね、
非常に長いし聞いてる間にコーヒーが全部なくなってしまうっていう、
せやでもなんていうかな、うん、ひけらかしじゃないじゃないですか。
そう知って知ってほしいっていうのがすごいから、う
ん、
そうそう、
でこうなんか物語、あ、だから味わってほしいっていう印象がね すごいあるので。
そうなんですよ、
ちょうど白川通りの、ね、芸術大学の下にあった時にベルディが、
はい、
ライブをさせてもらったりしてたので、
はい、
その鈴木さんにお話をしてもらうこともあったので、僕は、
はいはいはい、
それ非常に印象的ですね、コーヒー愛についてね、
はいはいはい、
これバス停聞いておきましょうかね。
はい、洛北高校前ですね。知ってました、オックスフォード
で。もう母校や俺。
あ、そうやね。
いや、そうやね、あれは。
そうやね、そうなんですよね、かっこいいユニフォームで。
ラグ高校前、
うん、
ラグビー部ね、
はい、
頑張ってますよ、
うん、
はい、わかりました、美味しいコーヒー飲みに行っていただきたいと思います。
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス洛北高校前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ベルディというね名前を、
うんうん、
ジュゼッペ・ベルディという作曲家から取っているということなので、
はい、
オペラ好きということですけどもね、
はい、
オペラ椿姫から乾杯の歌。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
お正月らしい、
うん、華やかでいい、すごくいい、はい、
感じですね、うん、お送りしたのはジュゼッペ・ベルディ作曲の椿姫から乾杯の歌でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車、トヨタの車。
弘幸の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今日は何を、
あのアルバムをね11月に出されて、
アンソロジー、
新しいね、はい、アンソロジーというアルバムの中の1曲目が、
はい、
新しいことっていうね、はい、あの新年に本当にふさわしい、ね、あのいいんじゃないかなと思いまして、
あそうですか、
アレンジもかっこよくて、
ありがとうございます、
はい、ぜひとも聞いてほしいな皆さんにと思いました。
わかりました、
はい、
まあ、ライブでもね、うん、1曲目にやることの多
い
曲でございまして、もうギタリストがタンバリンを叩くっていうね姿も見れるかもしれませんね、
はい、
ということでございまして、うん、紹介してください。
はい、原田博之で新しいこと。
してたたくやしくなって忘れようとしていた自分に気づいたり、君のこと好きになってたり、認めて欲しかったり、会いたいと思ったり、大掃除で押し入れの中眠ってた楽器を偶然見つけたり、あの歌また歌ってみたらうまく歌えたり、好きだって言われたり、そんなことでいいのだ、そんなことでいいのだ。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス。
ホーホー、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった。
そんな言葉が聞こえてきます。人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう。
ユニフォームの力を信じて届ける、たまゆら。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですけれども、はい、近頃ではゲストの方に来ていただくことも増えました、
はい、
そしてですね、今日も、
うん、
なんと、
うん、
もうね2025年の初っ端ですけれども、
うん、
ゲストの方に来ていただいています、はい、お名前をお願いします。
はい、はじめまして、一般社団法人牧民の大沢と申します。
よろしくお願いします。
よろしく、
大沢さん来ていただいたんですけれども、うん、おっちゃんとおばちゃんと呼ぶには、
はい、
青年でございます。
そうですよ、
若すぎる。
私たちというか、私は大沢健さんをざわ健と呼んでるんですけど、
ざわ健、
ざわ健はおいくつですか？
27歳です。
ほらね、
これはもうなんか完全な予備軍、
うん、なんですけど、はい、もう親和性が高いので。
誰とですか？
まず仕事同士が、そして私とザワケンが、
私とザワケンが、
ものすごく私はね、はい、やっぱある意味こういう若い人たちっていうのをすごく応援しているし、もう絶対に今回こちらに出てほしかった
方
ですね。どういうふうに考えてるか、仕事についてとか。で、うちのおちゃんとおばちゃんをよく知ってるから、うん、どういうふうに思ってるのか、今どんな仕事をしてるのか。
なるほど、
うん、そんなことを全部聞きたいと思って。
なるほど、
はい、
じゃあまずは、
うん、
ザワケンさんの、
はい、
まあ、仕事について、
はい、
仕事感、
うん、
まあ、歴史をひも解くでもいいんですけどもね、うん、これどんなかん、どういう感じですか？
そうですよ、まず数年前ですね、大学卒業したて卒業する時かな、就職活動とか、はい、どんな感じのお気持ちで、どんなことを？
あ、そうですね、うん、僕は、
うん、
2016年に大学入学して、
うん、
大学は5年間行っているんですけど、はい、1年間休学、うん、は
い、あ、言ってください、どこの何学部
で？あ、京都大学の文学部に行っていました、はい、はい、で、勉強最後してたのは西洋哲学史っていう、うん、学問になるんですけど、まあ、でもなんか難しいことしたかったというか、
うんうん、
悩んでて行き着いたという、
は
い、
なるほどなるほど、
感じで、はい、そのまま院とかは行かなかったんですが、
うんうんうん、
かといって働きたかったわけでもない、
うん、
という感じで、うん、はい、いや社会出るのしんどそうやなとか、
うん、
なんか組織の歯車になるんじゃないかとか、
はいはいはい、
そんなことを悶々と考えたり、現実逃避したりしながら、うん、大学の終わりの頃は過ごしてました。
過ごしてて、そしてそっからどうするん？
うん、
あ、たまたま大学の、そうですね、最後卒業する1年ぐらいにのタイミングで、うん、今一緒に活動をしている、
うん、
メンバーと出会って、
うん、
一緒に活動し始めて、
うん、
そのままいわゆる就職活動をせずに、
うん、
フリーランス
として
仕事キャリアを始めたっていう。そう
そ
う、
今一般社団法人僕民っておっしゃってましたけど、はいはいはい、僕民って僕とみんなって意味なんですけど、はい、一般社団法人になる前の組織ですよね。
そうですね、うんうんうん、まだ法人がなかった。
どんなことなさってる組織でしたか？
はい、はい、その時はソーシャルワーカーズラボっていう、うん、プロジェクトで活動していて、はいはい、福祉ってあんまり興味ない方も、うん、特に若い人だと多かったりすると思うんですけど、うんうん、実は福祉ってでなんか自分にすごい近い存在だったりとか、うん、いろんなところでつながってたりするっていうことに気づいたりとか、うん、福祉と出会うような、うん、そういうイベントとか、うん、はい、オンラインのセミナーみたいなものをやったりとか、うん、はい、そんなことしてました。
なるほど。その哲学を勉強してたじゃないですか、はい、その中にそういうなんか福祉的なこととかそういうのってなんか頭の中でちょっとよぎるというか、うんうん、考えの中に出てきたりしたんですか？
そうですね、もともと僕自身が全然福祉には興味関心なかったんですけど、うんうん、ずっと考えてたのがやっぱり、うん、まあ、やっぱ幸せになるってどういうことだろう、
はい、わかる、うん、
とか、うん、
そうよね。だから本当に幸せってどういう状態のこととかね、うん、本当に哲学的なことをもうまさに西洋哲学やっていらっしゃったから、うん、その辺でちょっと多分リンクして考えることは多かったんでしょうね、うん、
そうなんですよ、うん、で福祉って、うん、ひらがなで書いて、うん、普段の暮らしの幸せの頭文字を取って福祉って言われたりするってこともその後に知ったんですけど、
うんうん、あ、
そうか、福祉っていわゆる介護とか、うん、障害とか、うん、なんかそういった話じゃなくって、うん、地域とか社会の中で人がどうやったら豊かに幸せに生き生きと暮らせるか、うんうん、生きていけるかっていうのを考えている人たちがやっていることなんだなとか、そういうものの一つの形なんだなっていうのを知って、あ、それは自分とすごくつながっているものだったなっていうのを僕自身が、はい、
だからそういうところに身を置いてなんかお仕事できるならいいなという感じで入っていかれたんですよね、もともとね。
そうですね、はい、
それが一般社団法人化して今いろいろな本当に活動をされてる、
はい、幸せになるってどういうこと、うん、分かるって言ってたけど、うん、自分にも近いテーマがあるんですか？
そうですね、だから半径 500m やったりおちゃんとおばちゃんやってるのって、はいはいはい、どういう状態がもうざわけんじゃないけど幸せなんだろうっていう、うんうんうん、今大学院で研究してるのもそうなんですけど、はいはいはい、自分が幸せって人それぞれ違うと思うんですよ、
はいはいはい、
本当にな
るほど
共通することももちろんあるけれども、うんうんうん、で多様であると思うんで、
はいはいはい、
幸せの状態って、うんうんうんうん、それがなんかある一本のベクトルだけがバンって示されてたらやっぱりそこに行くのだけが幸せかなって悩むことってありますもんね。
そうですね、
本当にそれももちろん幸せなんだろうけどね、うん、人それぞれだから、うん、だから私はそういう見方をしてるので、
ね、
ザーケンとはちょっと違うけれども、うん、でもなんかそういうことについて考えるということはしているので、
なるほど、
すごく共感し
共感するね。
そうそうそう、それ
小沢君のその大沢君のザーケンの、うん、社会に出るまでに抱えてた不安と、なんか分かんないけど卒業してこう、まあ、大海原みたいな社会の中に出ていくわけじゃないですか。で自分なりにこうフリーランスでまず立ち上げて、ほんで法人になっていくみたいな流れの中で仕事感っていうのはなんか変わっていくんですか？
そうですね、すごく変わってきていると思います。まあ、すごい端的に言うと、本当に働きたくないなと思ってたところから、はい、働いてるの楽しいなみたいに思うようになっているので、
なるほどね、これはおじおばが言ってることよね、
まさに。だからもうその おっちゃんとおばちゃんっていうのの世界観とすごくザワケンの考えてることとすごくリンクするので、何か一緒にできませんかねっていうのは本当に言ってきてくださっていて、
はいはいはい、
私も一緒にやりたいですっていうね、やってらっしゃる牧民の活動の中に、うん、例えば学生と地域とか学生と福祉っていうのをつなぐような、うんうんうんうん、そういう活動もなさってるから、もう本当に学生さんにこの間ね私呼んでいただいた
イベント
があったんですけど、
はいはいはい、
その時もやっぱ学生さんにエールを送るようなことでしたもんね。それはもう牧民さんのイベントに私呼んでいただいたんですけど、
はい、
うんうん、
これせっかくちょっとだけ紹介してもらってもいいですか？どんなイベント？
今未来の老舗を編集するっていう、うん、
はい
はい、タイトルでイベントをやっているんですけど、うんうん、老舗はカタカナで老舗って、うん、しているんですが、うん、京都って本当に学生が あの学生生活を送りたいなみたいなので憧れてくるような土地だと思うんですけど、意外と京都でその働く若者って本当に2割以下、
なるほど、
あの少なくて、でも京都っていろんな、魅力的な企業もあったりもするし、
わかりますわかります、だから長年ねずっと営んでる老舗も多い、
はい、
でもまたちょっと違うベクトルでね、営んでいらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかこう上場するぞっていう目的じゃなくね、ずっと長いことあったりするね、だからいろんな価値観があるので、それをまあ大きく老舗って言って
読んで
、いろんな人たちがそういうことを話し合うっていうイベントなんですよ。1回目かな、私とあのマイマイの関根梨沙ちゃんと喋ったのでね、それがこの間、
これあの興味持っていただく方に、ボリューム4まで今準備されてまして、ボリューム2が1月14日というですね、火曜日、新生と文化、老舗妄想談義っていうタイトルがついてます、
はい、
でボリューム3が2月12日、ボリューム4が3月14日ということで、毎月1回行われるということで、これどうやって行きたいなと思った人は、なんて検索したらいいですか、
はい、未来の老舗を編集するカタカナで老舗で調べていただくと PTX っていう、
はい、
あの申し込めるサービスがあるんですけど、
そこに
そのページが出てきたり、京都市の、ページが出てきたりするので、そこから申し込んでいただけます。
これサブタイトルがこのイベントは、はい、京都を働くから見つめ直す冒険を始めようということになってて、学生の方に来てもらう感じですか？それ限らない？
あ、若手の社会人の方も参加していただけます。
なるほどね。
一緒に、そうですね、働き始めてやっぱり僕も楽しいだけじゃなくて、やっぱモヤモヤすることとかもあったんですけど、そういう時やっぱ横のつながりとか話せる人いるのすごい大事だなっていうので、そういう京都で働いている人同士のコミュニティとかネットワークも作っていけるといいなっていうので、若手の社会人の方とかも来てほしいなって思ってます。
だからなんかね、ザワー県とこうつながるところがあるじゃないですか、一緒にやるとすごいパワフルやなと思ってるんですよ。
なるほどな。
なんか私の年齢、ザワー県の年齢、両方ともがここを同じやんなって思ってるわけじゃないですか、それがすごく私は強くて、なんかそのことをもういろんな人にね知ってほしいですよね。
そうね、なんかその、あれ働くって楽しいやんっていう、そのフレッシュな今感覚のザワ県のが発信するものっていうのもすごい大事やろうし、それがどこにつながっていくのかも含めて、やっぱいろんなね、そうつながるのはいいでしょうね。
勇気がいったと思うんですよ、ザワ県は。すごくやっぱりこう働きたくないなって思うことが、そんなことを思うっていうのがやっぱりちょっとだけ自分の中でこう、あの気が引けるじゃないですか、
そう思ってる自分に対して。
思ってる自分に対して。でもそこを素直に、なぜかとか、なぜだろう、じゃあこれならできるだろうかとか、ね、いろいろ考えて、やっぱり選び取ってるので、そういうところの、あの、活動が大事なんじゃないかと思うんですよ、私は、
で。そういう意味ではあるよね。哲学やったことって意味あったよね、きっとね、
すごくあったかなと思います、なんかやっぱり哲学ってそもそもを考えたりとか、物事を疑ったりする学問なんですけど、でもなんか本当に働くこととか仕事とかって、なんかあのほんまのように語られてる嘘がいっぱいあるなって
一緒
思っていて、
今日はもうあれです、ほんまのように語られてる嘘を皆さんノートに書き留めていただければ、
もう喧騒やんな、ちょまたちょっと話すな、ほんまに本当にすごいですよ、
そうですか、
はい、
いやもう炎上慎子さんの興奮がね、あの私見つけたねっていうね、大事なことに気づいてる若者に、
いや、ザワ県が見つけてくれたよ、本当に、ね、
あ、そうですか、あのおっちゃんとおばちゃんを先に知ったんですか、炎上さんよりも。
あ、おっちゃんとおばちゃんをも知ってましたし、半径 500m ももちろん知ってました、
読者だった、
はい、
すごいです、そうですか、
兄弟にも置いてます、
兄弟にも置いてるんですね、
いろんなとこにも置いてます、
わかりました、
はい ありがとうございます。
もうね、ラジオのリスナーの皆さんもちょっと嬉しかったと思います。なんかいやラジオ以外のフリーマガジンのファンの人の感じもね伝わっていく感じもありました。
よかったです。
またぜひね長い長いこれからの戦いがあると思いますからね、その都度いろんなことがあったら遊びに来てほしいと思います、お時間来てしまいました。最後もう一度お名前ください。
はい、一般社団法人牧民の大沢健でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、沢健ピアノの、ね、シンガーソングライターが好きということで、リクエストいただきました、はい、エルトン・ジョンでタイニーダンサー。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
大好きなんですね。
大好きです私大好き。
もうね、ザーケンがエルトン・ジョンと、エルトン・ジョンにしようかって言って入りましたけどね
やったと思いました、
やったと思いましたね、そして大好きな曲を選んでくれました。お送りしたのはエルトン・ジョンでタイニーダンサーでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
原田ひろきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
今日サウンドロゴ、新作ですかね、
はい、
ちょっとだけ紹介をしてもいいですかね、
はい、はい、なんかすごい新作の話をしたいとおっしゃってたので、
ありがとうございます、
はい、何かなと、
二条駅のね、JR 二条駅の、はい、北西ぐらいにある、ホテルエクレシアっていうところのね、
はいはいはい、
がハラダイス応援してくださったので、サウンドロゴを書かせていただいたんですけど、変わっててそのホテルが、ちょっとだけご紹介をと思うんですけど、はいはい、ホテルの中の何室かを、入り口は別にされたんですけど、シングルマザーとその子供たちのシェアハウスっていうのを、その作って、
はい、
でホテルに泊まってもらった宿泊の中の何パーセントかをそのシェアハウスの運営に当てるっていう形で、そういうその家庭を応援するっていうね、そういうスタンスで、ホテルが運営されているっていう、
素敵なホテル
ことでね、その応援してるホテルのなんか応援になるんちゃうか言いながらハラダイスを応援してもらうっていうことをしたということで、なんかサウンドロゴ作って何かで使えるといいよねって言ってたんですけど、ちょっと聞いてもらいましょうか、そのサウンドロゴ、はい、ホテルエクレシアのサウンドロゴです。
子供と母と共に歩む社会貢献型ホテル、ホテルエクレシア、
そのまま
社会貢献型ホテル。
そうです。その社会貢献型ホテルっていうのはちょっと新しいかなということで。
でもお部屋をそんな感じに使うのっていいですね。
そうなんですよ。
ね、
で立地もいいし、もう
駅近でね。
もう駅近やし、ホテルとしてただ使っていただくことで、なんかちょっと応援になるっていうね。
そうですね。
はい。なんかアイデアやなと思って、そういうとこと関われることを嬉しく思ったという次第でございます。ね、まあそれのでも元気な。感じのサウンドにしたいなと思って、はい、更新曲っぽく考えてみました、
はい、
今日のサウンドロゴはホテルエクレシア。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM 1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。お正月、まあ、冬ちょっと寒くなるとね、そういう景色が見られるような、まあ、映画ですね、あの DVD を見たくなるんですよね。で、私めちゃくちゃ好きな映画の中の一つに岩井俊二さんのラブレターっていう映画があるんです、まあ、好きな人多いと思うんですけどね。昨年ね、本当に仲間美穂さんがお亡くなりになってすごく悲しい思いをしてるんですが、そのラブレターは中山美穂さんが本当に熱演されてて、もうなんといっても北海道の小樽のね、雪景色、そこに住んでいる藤井月さんという中山美穂さんが二役されてるんですけどね、自分の亡くなった婚約者とその同姓同名の藤井月さん、その一人が、まあ、中山美穂さん二役されてるんですが、まあ、その二人の、青春時代の、恋物語がベースになってる映画で、本当に好きな映画なんですよね。雪のシーンで一番好きなんじゃないかな、あの映画が。雪山に向かって「お元気ですか?」って言って主人公の女性が叫ぶシーンで、まあ、その時のその、まあ、彼女の気持ちとかが、私最初に見たのいつだったかな、大学の頃だったと思うんですけど、まあちょっとね感激したのを覚えてます。もう一つ好きなのが音楽が流れてる音楽がすごい好きなんですね。で、今日はその中でも一番好きな音楽を、かけたいと思います。最初は全然知らなかったんです、これの音楽の名前が。で、調べていったら、すごいフォークの、私京都のフォークソングっていう本を書いたんですけど、そのフォークソングに出てくる方の伊勢正蔵さんかなとか のユニットが風っていうユニットをね、伊勢正蔵さんが組んでらっしゃって、その方の、曲だったっていうのを後で知って、ますます好きになって、いろんな方がカバーもされてるんですけど、ラブレターの中の挿入歌のこの曲をかけたいと思います。アフタヌーン通り25。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
なんかお便りが来ている。
はい、大輝のパパさん、ありがとうございます。原田さん、こんばんは。
こんばんは。
12月14日のネガポジでのライブ、本当に楽しかったです。
うわ、ありがとう。
今回は新しいアルバムのアンソロジーのレコ発ライブということで、アルバムの中の曲を中心にバンドスタイルで演奏されていましたが、僕はナンバー2という曲を聴いて、横地さんのドラムの音の迫力に圧倒されました
はい、はい、
あまりの興奮で、途中にポケットから財布が落ちていたのも気づかないほどでした。 後ろにいた方が親切に声をかけてくださり気づくことができ、うん、本当に助かりました、
はいはい、
どなたか分かりませんが本当にありがとうございました。また次回のライブにも行きたいです。
最高やな。
危なかったですね、
ラジオを使ってお礼を言うというお便りでございましたけど、
いやでもあの横内さん の, あのすごかったですもんね、迫力が。
いやもうね、実はうちの今回ね、
うん、
あのレコーディングも参加した横内くんは29歳という若さでございまして、
うん
うん、やっぱもうね力強いのよ、
うん、もうすごかった。いやもう本当にだからあの財布が落ちるの分かります。
分かりますか、
うん、
もうでっかい音でね、
うん、
でもなんかこう嬉しいよね、若い人と一緒にやることも面白いし、あのこうやってお便りいただくと、いやよかったなと思うんですけれどもね、
うん、
またあのメンバーでもやりたいと思ってるし、
はい、
あのなんていうの、一人きりのライブもと思ったりしてるんですけどね、
うん、
実はちょっといろいろライブが決まってきてまして、
はい、
今年最初はね多分1月はちょっと遅め、25日に倉敷、
はい、倉敷で、
はい、で2月1日に京都、
京都、
はい、それから2月の10日に東京ということ
で、うん、すごいな。
東京は福島君ギターで、
うんうん、
ベース有田さんで、うんうん、その横地君は行かないんですけども、
うんうんうん、
ちょっとアルバムのメンバーでやるというライブ
が、すごいですね、レコ発ライブですね、
レコ発、そう、東京レコ発をやろうと思ってまして、
うんうん、
それ以外は一人きりのライブということでね、うんうんうん、まあこれ聞いてくださってる中に岡山の方もね、
はい、
おられるじゃないですか、
うん、
もう一回言っとこうかな、2月25日に倉敷のペニーレインさんというね、うん、ところでやらせて、
じゃあ私も宣伝があるんで言っていいですか、
はい、
はい、1月の10日に半径 500m が出ますよね、
うん、もうすっごい対抗してくるやん、
いえいえ、そして同じ10日にあの半径 5m が出ますよね、
出る、はい、
そして2月の26日に縁側イベントがあるんですよね、
見せたいわ、みんなに見せたいわ、
はい、
生きて生きてはあるんです、
はい、働く大人と縁側で話す会っていうねイベント、
イベント、
はい、
これはあれですね、
はい、
若い人たちが参加できる、もう一回、はい、それから2月の、
そして2月の末には、うん、あのおっちゃんとおばちゃんが出ますよね
出ます、
はい、そして3月の10日はまた半径が出ますから、
うん、
よろしくお願いします。
なんやなんや、どういうことや私働いてるでみたいな話になってる。
違う違う、原田さんもいっぱい言ったから、
そう、私もあるって言おうと思った、負けず嫌いやな、はい、そう、縁側の日をもう一回教えてくださいよ。
はい、2月の26日ですね。
26日、これいつから申し込めんの、
はい、これはね、申し込みはね、もう1月の、半ばぐらいからね、申し込めます。
どこに申し込みとかは、
はい、おっちゃんとおばちゃんのウェブサイトで、
はいはいはいはい、
申し込みができますんで、ぜひとも。
これも若い人たちとかね、うん、学生の就職のこと考えてるけど、うん、不安やったりする人たちが、
今日のゲストのザワケンみたいにね、
はいはいはいはい、うん、そのなんか大人とゆっくり喋ったりすることで、うん、ちょっと安心できるっていう、うん、人気企画やもんね。
人気企画、大人気企画
で、これラジオを聞いてくださってる方来ると楽しい、
そうですよね、
企画になってます。私もいますしね、
うん私もいますって。この間のザワ県のね、
はいはい、
若者いっぱいのいた、はいはい、なんかシンポジウムみたいなやったでしょ、はいはい、その時の若者たちがもう本当にぜひ行きたいですとか言ってくれて、
あ、そうですか。
そうなんですよ、もう本当に皆さんこうちゃんとこう会話して届けると、うん、めっちゃ来たい来たいって言ってくれるんで、
いや、いい企画やし面白いですよね。企業参加していただく企業の方も生き生きとなんかほんまにこうお腹見せてくれる感じでね、話し合えるっていうのがいいなと思っていて、うんうん、関わらせて、
はい、
僕も関わらせてもらえてて嬉しい企画でございます。
2
月26日ね、
はい、
わかりました、というわけで、新年、まあ、ラジオもちろんのことですけど、
うんうん、
それぞれにね、一生懸命やっていこうと思いますので、
はい、
その中からまた報告できることがいっぱい出てくると思います。
そうですね、
ラジオ自体も、
うん、
新しくね、
そうなんです、
する部分をちょっとずつ、
うん、いろいろとね
作戦練ってますからね、
はい、
みんなに気づかれないように新しくしたりするかもしれません、
ね、いつもいつもなんかこんなしたら面白いんちゃうとかを言いながらね、
はいはい、
やってますんで、
そう、
はい、
よく反省もしてますよ、
うん、いろんなことね、
いろんなこと、
はい、こうしたらよかった、これを先に言えばよかったとか ね、 いっぱいあるんですけど、
相談しては、いいものを作っていきたいと思っております。
はい、
いいものを作る上で、
うん、
ものすごく必要なことがありまして、
何ですか。
皆さんからのお便りでございます、
はい、よろしくお願いします。
これね、 いろんなパターンのお便り、うんうんうん、送っていただいていいんです。
そうですね、
はい、あのさっきみたいにライブの感想も嬉しいし、うんうんうん、番組の感想も、そうですね、気づいたことも
それからコーナーの感想もね、
そうそう、好きやった言葉とか、うん、これが響いたよとかね、
そうそう、うん、
こうしたらどうとかね、
そうなんです、
個人的にもらうこともありますけども、
はい、
メールで送っていただくっていうのは嬉しいなと思ってまして、
はい、
そしてメールでいただいた方の中からですね、うん、この番組の柱になってます2つのフリーマガジン、
はい、
半径 500m、 そしておっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼント、
はい、
半径 5m も希望の方にはプレゼントができるということになってまして、
はい、
新年になってもサインは続けたいと思いますので、
はい、
サイン付きがもらえるということでございます。プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください、うん、一番大事なメールアドレスを教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
たった半径 500m だって笑うかな、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。